川琴美と
岡崎瑞希と
藤本典子の
ノープラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。
ということで、
はい、
あら久しぶりに3人。
え、あ、そうですね。
あれ、あ、そっか。
何気にいなかったり前中だったり、
そう、4人だったりしたから。
そうそうそうそう、
あ、前回前中だった。
そうそうそうそう、
そうですね。なんか不思議な感じでした今。
今、
うん、
あ、短かった。タイトルコールまでちょっと短かった、
ね、あんだけ長いよタイトルって言ってたのに、なんかな、なあれ、
これがこれがノーマルバージョンです。
そうですよ。いや、もう暑いね。
暑
いですね。溶けそうだよもう。
私はもう早々からもう本当にちょっと暑くなったぐらいからずっとクーラーつけてますから。
あ、でも今はつけないとダメだってもう言ってるからね、テレビでもね。
もうこっちゃんに言ってあげてくださいよ。
え、つけてないの？
え？
え？
言ってあげてくださいよ。
つけてますよ、3日に1度ぐらいは。
え、でもほら、あのお年寄りとかね。
いやいや、そりゃね、1日中家にいる日はつけてますよ。でも夜寝るだけとかはつけません。
あ、夜は今だいぶね、涼しい、寒暖がうまくできるようになってる、涼しくなってるよね。
あれ、扇風機のみ。
うん、
危なくないですか、扇風機のみの方が。
いや、でも本人、人体に当てると危ないけど、壁に当てればいいんだよね、あれね。
うーん、ほら言ってあげてください、こっちゃんに。
ちょっと水分なくなるよ。熱中症になるよ。
干からびて死ぬよ。
脱水症状になるよ。人間寝てるときめっちゃ汗かいてるらしいよ。
言ってあげてください、こっちゃんに。
寝てるときは、うん、あの気持ち、あの壁に当たるようにはしてますけど。
ちょっと待って、
うう起き上がったら顔に当たります。起き上がらなきゃいい。
ちょっと待って、スレスレなところに。
だって出なきゃね、風が感じないじゃないですか。スレスレになると。上通ってんな。
いやー、まあまあ、でも私も何のかので割とね、あのサーキュレーターっていうんだっけ、
あ
なんかね、ああいうのでウィーってこう拡散するような感じだったりとか、うん、エアコンとそれをつけると体感温度が下がるから、
うん、エアコンは30度設定ですよ。
30度です
ごいですよね。
なの
30度設定です。
30度で涼しいの？
涼しい涼しい。だからそれ以上なんですよ、私の部屋は。30度ってしてるのにたまにいやーって動き始めるから、ほーほーって30度なのに、
そんな部屋で扇風機だけで寝てるんですよ。
それはね、あの本当にね、そのうちニュースで、あれ、なんか山川琴
美さん。でも今日学習したんです。去年は全くつけなかったんです。そしたらやたらと夏に頭痛い日が多かったなって思ったんですよ。だから今年は頭が痛くなったりしないように、たまにたまにつけて、あの 家にいるときはつけるようにして、日中も。
こっちは本当にもう昭和な人なんですよ。
あんまりあの日中にいないので、
でも
外で進んで
る。確かに帰ってきたときに部屋開けたら完全に蒸し風呂になってるとき
はあるある。
もう本当に
常にいつでもそう。
はい、
私いつか死ぬなって思ってます。おっちゃんいつか死ぬなって。
やめて、本当にニュースで。あれあれみたいなことにならないように。
大丈夫、
本当に本当に。水分はじゃあ寝る前にちゃんと取ってくださいね。
あ、取ってます、取ってます。水分は
起きたらちゃんと取ってくださいね。
取ってます、取ってます、
うん、なんか
水分はもう山のように取ってます。
そうそうそうそう、2リットルは取った方がいいですらしいです、この時間時期というかね。
2リットル以上いきますね。
まあ、なってんな、汗かいたらそんななるもんね。
うん、
はい、ということで普通に話してた。
やばいやばいやばい。オープニングですまだ。
はい、今日もいっぱいお便り紹介したいと思います。はい、ということで、
はい、
うっかりまったり
夏の話で、
ね、やってしまいましたけれどもね、はい、皆さんこの暑い中どうお過ごしなのでございましょうかね。
そうですね。
今回のテーマは、
今回はね、前は微妙だったけど今は良いと思った場所とかものっていう、また前微妙なテーマになってる。
いやでもありません、これ本当。
いや、だから私普通にあるよ、うん、ね、それらっきょうとかってことでしょ。
ああ大人になったね。
ガリとかってことでしょ。
あ、大人になったね、
うん、そうだね。だってシシトウとかさ、
ありえないし、
あれまだダメな人がい
た。あの人まだ子供なん
だ。だってね、夏にね、ちょっと火で炙ったね、シシトウとかすっごく美味しいよ。
なんかもう頭殴られたみたいな衝撃来ますからね。ガーン、辛ーみたいな。
辛いのに当たったらね。
目から火が出るかと思った。
そうそう、あの、シシ したたれなんでだろうね。
当たり
外れがすごいある。美味しく食べれるの、うん、それこそ辛すぎてみたいなのと、
ひどい。
日頃の行いじゃない？
へぇー嘘でしょ
そんな、そんな。
ししとうで
当たり外れってことね。さあ、じゃあ、うん、メールいっぱい来てるから紹介しますよ。
そうだね。
こちらは、まことさんからいただきました。
ありがとうございます。
チームなるラジの愉快すぎるお嬢様方、ごきげんよう。
ごきげんよう。
なるラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
105回では、前中再びで、交通整理はできるけど、コーチは復活で力関係が弱い。頑張れ、前中。え、待って待って待って、私、どういうこと？私、私がいなかったら前中天下ってこと？
天下じゃなくてね、ちゃんと、まあ、こっちゃんじゃないけど、場をなんとかしようとしてた。
いや、でもね、すごいね、私聞いたけど、うん、前中がすごいなんか頑張ってた
回だったよ。今までになく喋ってたよ。
面白いことね、ちゃんとね。
ちゃんといつものように面白いことを喋れて
た。あの人本当に回らなかったら面白いんだよ。
そうそうそうそう。
回らなかったらってこう、
ラジオとか。
収録じゃなかったら面白いの。
そうそう。それが出てたんだよ、だから。
もうそれどころじゃなかったんだね。収録に対することよりも、この二人をどうにかしなきゃみたいな頭が働いたってこと。
そういうことなの？
ちゃんと突っ込めてたしさ。
そう、いつも通りの毎朝だったんだよ。
ねえ、
うん。でも、こっちゃんが来たらね、あいつまたサボり始めたんだな。
サボってんのか。
サボりか、あれは。
サボりなんじゃないの？だって、立場が弱いって、口をつぐんだってことでしょ。
ねえ。私がすごい強いみたいな感じだって。そんな別に強くないよ。
はい。さて、昔は微妙だったけど、今は良いものということで、ありがちなんですが、うんうん、セロリでしょうか？
うわ、
私、今でもダメだよ、これ。
美味しいのに。
若い頃、安アパートに住むような貧乏だったので、食べ物には好き嫌いを言っていられなくなり、大概のものは美味しく食べられるようになったのですが、セロリはどうにもダメだったのです。しかし、以前に居酒屋でセロリの漬物を食べてみると、美味しかったのです。それから、セロリの漬物をよく食べるようになり、うん、今では生のセロリが美味しくて感じられるようになりました。うん、単純に年とともに味覚が変化したのかもしれませんが、人間の味覚って面白いですよね。
あれでしょ、あれ。ウニ嫌いだけど、美味しいウニ食べたらダメなウニも食べられるようになったってやつでしょ。
まあそういうことじゃない？
まだ本当にセロリの、まあ漬物っていろんなパターンあるけど、うん、浅漬けのセロリすっごく美味しいよ。
いや、すごいね。頼む人はいる。
セロリを？
居酒屋とかでセロリの漬物。
あ、そう。
うん。
すごい。
好きな人は本当すぐ頼むんだけど、うん、私は嫌いだから食べない。
いや、あんな、苦味ってさ、食べちゃダメっていうさ、症状じゃないの？
苦い？
苦いよ、セロリ。
苦い？
なんかちょっと
なんかちょっとさーってする。
あ、さーともするけど。
なんか、どっちかとハーブ系な感じだよね。
なんかそう、香草に近い感じ。うん、なんか食べてて、うん、私の嫌いなものが入ってるって思う感じ。
よく言ってるあれ。
その時大体セロリ。
ああ、そうなんだ。え、ちなみにじゃあ今すごい大ブームなパクチーもダメ。
ダメ。
無理っす。
美味しい。
あれもさーってなる。
ね、パクチーの天ぷらをじゃあいつか食べてみてください。
あんまり出会わないですよ、パクチーの天ぷら。
そうだね。パクチーの専門店行かないとなかなか出ないかもしれないけど。まずパクチーの
専門店行かないじゃないですか。
でもね、そんなにパクチー食べるの日本人ぐらいだって言ってたよ。
マジか！
ワイパクとかしないって言ってたよ。
マジか！
そんな波だって言ってたよ、向こうの人はみんな。
波ってどういうこと？
普通。
どういうこと？普通ってどういうこと？普通ってどういう状態なの？
だから、ワイパクとかしないってことよ。上にあんなこんもり乗せたりしないってことよ。
パクチー乗せすぎってこと？え、じゃあ何
食べすぎってこと？
日本人で言うところのパクチーはどれに当たるの？
何？
日本料理に変えたら、な、ああいう風にどんどん持っちゃうようなものって、
外国で、
うん、
知らない私日本人だから。
逆パクチー日本に置き換えたらどういうものになるの、分かりやすく言ってっていう話。
え、何言ってる意味が全然分かんないんだけど。
まあ、朝月であったりとか。
じゃあ、三つ葉とかそういうこと？
まあ、そういうことじゃない？三つ葉もね、独特なあれだもんね。
三つ葉嫌い。
いや、そういうことじゃなくてそういうことじゃなくて、いや、三つ葉ってさ、普通に日本料理。
でもあれってさ、三つ葉って、あ、わかんない。三つ葉って、ほんと大量には乗せないものじゃん。
だからそれが向こうで言うパクチーなのかっていうことを聞きたいの。
そこまでじゃないんじゃない？もうちょっとあるんじゃないの？
パセリとか？
パセリこそ。
あれ飾りでしょ？あれ食べんの？
食べないの？あれ飾りだよ。
いや、一応食べれるよ。すごいビタミン豊富だからね、食べないと、ね。
今のこっちゃんの顔みんなに見せてやりたい。ひどい顔してるから。
あれは飾りだよ。緑色でしょ、あれ。あれの役目。
そう。
違う。
彩りで緑っていう担当してるだけ
だ。緑担当なだけです
。違う。
食べない。
あと、シソとかね。
美味しい。
じゃあ、シソみたいなもん、パクチー。
シソだったら私、美味しそしてもいい。
だから向こうで言うパクチーはシソみたいなもん、一般的に。一般的に言うならば。
どうなんだろう。
あんなにもったりしないよ、普通はねって。
外国人的にはそうだって言ってたよ。
じゃあやっぱり日本人に変えてみればシソみたいなもんってこと？
まあ、まあでもどっちかと三つ葉の方が納得できるな、なんとなく。
乗せるものとしてもね。いや嫌いとかそういうことじゃなくて。
わかんないけど。
あんなにだから普段から大量に食べないってことでしょ、パクチー。
そうそうそう。
って考えたら三つ葉みたいな感じ。
やっぱそんな気がするね。でも三つ葉のサラダとか普通にあるしね。
ああ、そうなんだ。そんなもんあんだ。
もしかしてあの、ハーブもダメ？
ハーブもダメ？
ハーブティー。
私大好き。
ハーブティー、レモングラスとか、ペパーミントとか。
好んで飲まない。
私あの、真緑になってるパスタとか好きですよ。
おお、あ、でも、
パスタ。でも、こっちゃんは嫌い。
真緑になってるパスタって何？
なんかほら、あの、ハーブの、なんか、なんだっけあれ。
あの、ピザの上とかにいっぱい
緑の乗ってるやつ。
あのね、今ね。
全然わかんない。ジェノベーゼ的
な。あ、それ、ジェノベーゼ大好き。
あ、私、青のりが嫌いなんです。
え、今、ジェノベーゼと青のりの話した？
ちょ、
ジェノベーゼ、
なんて言うの？なんかそんなのあんじゃん。青いやつだろ？なんだよ、緑のやつでしょ。
そうそうそうそうそうそうそう。あ、なんだっけ、それ嫌い。
なんか美味しいよって言って、一瞬にしてはたかれた記憶がある。
あの、あれ、あれでしょ？わかってるわかってる。
うん、あの、私も、ちょっと待ってよ。あれ、今、パサリとかが、ね、
全然出てこないじゃん。
何の話してんの？
あ、その緑のやつだよ。
緑のやつって何？
ジェノベーゼ的なやつの。
ジェノベーゼじゃないの？
違う違う、あるじゃん。
そう、名前が違う。
それは違う名前じゃん。
うん。
だから、そう、単体のものもの、緑のやつ。
葉っぱ？
違うよ、私が嫌いな緑のやつだよ。
三つ葉？
違うよ、三つ葉も緑だけど、もっとパラパラしたやつ。
パラパラしたやつ？
だから青のりみたいなやつ。
え、パセリ？どういうこと？
パセリじゃないの。今ね、本当にここまで出かかってんだけど。
本当私青のり嫌いなんですけど。
青のりとジェノベーゼはまるで別です。
似たようなもんなんだよ、
いやいやいや、
嫌い度で言うとね。だからあの、海苔塩嫌いなんです。
美味しいのに。
ポテトチップ
ス。めっちゃうまいのに。
海苔塩とか嫌い。
多分今ね、ここにマイチューがいたらね、セロリの話しろって言うと思う。
セロリだったっけ？漬物のね。
セロリだった。でもそれ食べれるようになった前例だからね。嫌いなものの発表ではない。ないの？ないの？嫌いなもので、大人になって食べられるようになったの。
マヨネーズ。
え？
私マヨネーズ大嫌いだったの。酸っぱいし。今、マヨネーズがないと生きていけない。
でもさ、マヨネーズってさ、うん、そこの会社でちょっと味違うよね。
違う！
あの、キューピーさんがさ、言っちゃった。てるってってとかさ、
もういいよ、言ったから。
ちょっと酸っぱいよね。
ちょっと酸っぱい。
だから、食べてて、あ、これ、てるってってだって。そこだけわかるの？
わかる。
そこはわかんないんだけど、それだけわかるの？
私逆にマヨネーズを食べなくなってしまったので。
え、なんで？
いや、
油だから？
もうあるかもしれないし、辛子マヨネーズが好きなので。
う
わ、あれ、どっちも、ああ、そうだったんだ。そう。どっちかというと、常備しておいたの辛子マヨネーズなの。
なんというか。
常備して置いてある。
あの、キューピーさんのやつだけどね。
だから、
そう。
いいよ、わざわざ言い直さなくて。
普通のマヨネーズとか置いてないの。うちにあるとしたら、その、辛子マヨネーズで、だいたいそれで卵、ゆで卵をあえてる。
はい、じゃあ、
なんということだ。
うちにはない。マヨネーズはない。
あとあの、お好み焼きに辛子マヨネーズね。
ああ、なんということだ。
何
普通のマヨネーズにしてくださいよ。
だって普通のマヨネーズじゃちょっとピリッとしたパンチが来ない。
ソースにピリッとしたもの入れてくださいよ。
ソースは泥ソース。
泥ソースにピリッとしたやつ。辛いソースあるじゃないですか。
だから泥ソース。
いいんじゃないの？どっちに入れたって最終的辛いからさ。
いやでもね、辛さがほら、泥ソースと、からしの辛さは微妙に違う。
違う。からしを買っとけばいいんじゃないの？
そうだよ。わざわざマヨネーズに入れる必要なくない？
それ嫌いだからだよ。藤間ちゃん、からし嫌いだから。
からしもだから何パターンか置いてある。
えー、からしマヨネーズの
西洋のマスタード、うん、粒マスタードを置いてあって、あとあのこういうポテトとかにかけるようなあのなんだっけあのアメリカンドッグとかにかけるような感じの あんまり辛くないんだけどアクセントにあるといいよっていうやつのジューってチューブから出すやつ。
そんなにマスタードとか使います
よ。いや私なんか香辛料とかハーブとかそういうのは好きなので、なんか気がついたらまあ生姜も刻み生姜からなんかこう調理用の生姜だったりとかチューブで、あとわさびも普通のわさびだけじゃなくておろしわさびとか、なんか気がついたらいろんなパターンのを揃えてます。
え、それはいつ使うの？
なんでもいいよ。
いや、お家でいっぱい料理する人は減るんだよ。
そういうことか。
そうか。まあでも本当お豆腐にね、いろんなパターンで。
ああ、いいかも、
今日はちょっと生姜な気分、今日はわさびの気分とか、あと上、それこそシソなのか、パセリ。パセリはないけど。
はあ、
ネギなのか。
シソとおろしわさびがいいな。
好みの話。
セロリだったね、話。
次行く？行こうか。ありがとうございました。まあ、要はセロリ食べれるようになってよかったねっていう話です。ね、そしてセロリの漬物は美味しいよと。
好き嫌いあるよってこと
ね。はい、アイシャビットさんですね。
ありがとうございます。
皆さんなるラジワ
ー。ラジワー。
さて、昔はいまいちだったけど、最近行ったら良くなっていたところですが、長崎で有名なボスのところです。
ボス？
これはハウスのことですよね。
ハウスボス？
もしくはテン。
テンボス？
そう、あ、そういうこと？
だと思うんですけど、子供の頃に行った時は、親と一緒に行ったんですが、うん、入場料が高い、アトラクションが少ない、記憶に残らないといった印象でした。それが何代か経営元が変わり、
あ、そうなんだ。
そうだったんだ。でも何回かリニューアルしてるのは確かに知ってます。東京の旅行会社が経営者になると、ガラッと変わったようです。
え、そう
な
んだ。東京の会社。
まず AKB が来ました。
へ
え。夏の花火は九州最大級。
へ、
変なホテル。
え、
変な？
本当にこういう名前のホテルです。
変なホテルっていうかホテル
があるみたい。
ああ。
イルミネーションによるライトアップなど。最近見合い相手と言った時には、
見合い相手？
ね、ちょっとこの話詳しく。パトリーバーの実物大イングラムがありました。
あ、それは見たい。
ね、映画で作ったニュースは見たんですが、まさか九州の端っこにあるとは思いませんでした。ただ長崎で有名なグラバー園、メガネ橋、平和記念公園と全く逆にポツンとあるのが問題ですね。皆さん一度来てみませんか？それでは、ということで。私ね、多分ね、2代目、一番最初の、その、スカーンとして寂しいよって言われた次の経営者の方の時に行きました。
ああ、そうなんですか。
だからすごい派手な宣伝はしてなかったけど、ちょっとライトアップ頑張ってみましたぐらいの。遊び物はそんなになかったけど、うん、ちょっとまったりと休憩というかね、みんなで遊びに行って、ちょっとはオランダの風景だね、みたいな感じで、うんうん、温泉に入って、まったり喋るにはちょうどいい感じ。温泉
あるんだ。修学旅行で行ったんですけど、
修学旅行
覚えてない。
あ、記憶に残らない。
その一番初代。
なんかクッキー買ったな、あ、チーズケーキ。
あ、チーズね、いっぱいいろいろあったね。
っていうことしか。それこそグラバー園とか、うん、平和記念公園とか、うん、なんかちゃんぽんとか皿うどんの思い出はあるけど、うんね、うんうん、まあ、ちゃんぽんよりもうどこ行っても皿うどんが出たっていう覚えはあるけど
皿うどんなんだ、
すごかった、うん、もうどこ行っても皿うどんで、
は
あ、いや、あっちでも食べたけどみたいなでもなんか長崎名物をみたいな感じで、どこの場所に行っても食べ物が出てくるときは絶対に皿うどんがあって、
へ
え、そうそう、
皿うどんってあれパリパリのやつ、
そうそうそう、あんかけかけるやつ、
美味しいじゃん、
うん。
まあ毎日食べてたらね、さすがにいろいろ思うかもしれないけど、
本当、ね、チーズケーキ、確かにチーズケーキ買った
な。ハウステンボスのその出し物的な、なんかそこのテーマパークに行ってよかったねみたいなのって言われると、私もそのイメージがなくて、おチューリップが綺麗でした。
へ、
ちょっとそこのライトアップが綺麗でしたぐらいな時に行ってます。
ライトアップの時間でもなかったし、
ああ、そっか、
昼間だったし、
あとホテルがね、ちょうどその近くの 園内にあったやつかな、うん、なんかもう親が絶対温泉がついてないと嫌だって言ってたから、なんか限られた場所しかなくて、まあ、
修学旅行だったのでね、どちらかというとその平和記念公園とか原爆
の
資料館とかそっちの方がメインで行ったので、
なるほどね、
覚えてないけど、
変なホテルって
ね、ね、名前変わってね、ちょっと行ってみたい、むしろちょっと気になる、ね、変なホテルって外観が変なのか、
何が変なのか、
サービスが変なのか、なんかちょっと気になる。
いやでも私もその旭川の方の動物園、旭、うん、山動物園ってすごいリニューアルしてすごい変わったじゃないですか、うん、その前に行ってるから、私が北海道に行った時はまだリニューアルする前だったんで、うん、普通の動物園で、しかも寒い時行くと大体みんな中に入っちゃってて外に誰もいないみたいな
動物がいません、普通の
動物園だったんだけど、
檻がいっぱいみたいな、
こっちに来てからそれこそね、
うん、
友達とかと行ったらすごいなんか楽しいことになってて、しかも私が行かなかった時になんかペンギンと共に歩くみたいな、
そうなの、
冬はそういうなんかやつとかあって、
いなかったの、こっちゃん、
私いなくて、
私は見た
私の地元の友達が藤本ちゃんを連れて行く。
そう。
相変わらず不思議な現象が。
どうも、はじめまして、この子です。
あとはよろしく。
あとはよろしく。私はちょっと仕事で帰ります。帰ってくるっていうね。そうそうそう。
なるほどね。
だから見れなかった。だいぶ経ってから行った。夏にね。
夏行ったね。
もう一回行って。面白かった。
面白かった。夏行っても冬行っても楽しい。
ね、だって今でこそユニバーサルスタジオもすごいことになってるけど、私が行った記憶のあるユニバーサルスタジオは、スカーン、ガラーン、コローンって感じだったからね。
誰もいない。
今だって、ね、
今はもう、
それはも
う、
ね、
すごいろいろ、もうなんか人気のあるアニメーションはもう全部コラボしちゃったりとかしていて、もうこんな夏休みとか行っちゃったら、この炎天下何時間待ちになっちゃうから、もうそれは無理と思って。
すごいよね。
ねえ、みんなやっぱり企業努力だよね。
でもあれなんですね。なんか昔はなんかあのそんな好きじゃなかったけど、今行ったら楽しかったっていうよりかはもう物が変わってますよね。
だから多分今日行ってるそのハウステンボスさんにしろ、うん、ユニバーサルスタジオにしろ、
旭山動物園にしろ、
そうそうそう、旭山
確かにね。
だから努力をしたから人が来たっていうことなんだよね。
確かに確かに。
で実際行ったら面白かったってことでしょ。
うん。気になるね、それもね。
ね。
花火の日の時とかに行
ったら。最大級。
すごいことになってる。
夏だって毎日やってんじゃないの？
まあ、確かに閉園の前に多分、でもあれって5分ぐらいだよね。あのディズニーランドもそうだけど。
そうそう
そう。毎日やってる花火の話なの、それ。
違うの？
でも夏って書いてなかったっけ？
夏。
結構夏ね。
夏の花火。
夏の花火は九州最大級。それは一日だけなんじゃないの？花火大会ってことじゃないの？
いやでもほら、ハウステンボス主催ってことなんじゃないの？
うーん、すげえな。
ね、あれじゃないってことだから、その日に集まるってことなんじゃないのかな。
なるほどね。はい。
ありがとうございました。ありがとうございます。はい。
以上で。次行きましょう。岡崎先生、山川さん、藤本ちゃん、ゲスト様、スタッフの皆さん、なるラジは、
なるラジは、
テーマ、昔は微妙だったけど、今はいいと思ったものなどですが、
はい。
蕎麦ですね。
誰だい？
アキラさんです。
あ、前回は私が割愛しすぎ
た。前回どころかいつも、
ま、毎回、毎回割愛してますよ。
蕎麦？そうだったってこと？
なんか小さい頃はハンバーグやカレーライスを好んでいましたが、漫画や蕎麦好きの父親の影響で蕎麦もいいなぁと思い始めました。
うんうんうん、
昔、福島県南会津の大内宿でネギそば。
美味しそう。
一本の長ネギを箸代わりに食べるそば。
テレビで見たことある。
それ美味しそう。
それを食べた時はラーメンがいいなどと文句を言ってたらしい。
子供
だからね。今なら喜んで食べるでしょうね。そば打ちにも興味があり将来やってみたいですね。だって。
お蕎麦はね、私も東京来てから好きになりました。
そう、私もなんか地元にいた頃はうどんの方が。
絶対そう、うどん派だったので。
うどん、蕎麦なんか絶対食べねえって感じだったけど、今は蕎麦食べられる。
でもあんまり好んで食べてるイメージないけどね。
蕎麦が無性に食べたくなる時がある。
うどん、うどん。
あの、あれ、とろろ蕎麦。
あ、とろろ、すっごい言ってる。とろろ蕎麦
めっちゃ食いて
る。めっちゃ言ってる、とろろ蕎
麦。とろろ蕎麦が食べたいってなる。だけど基本普段はうどんなの。
あ、
やっぱりうどんが好きでうどんうどんって言ってんだけど、もうそばは昔に比べて全然本当に食べたくなるようになった。
そうで、おそばは私は冷たい方が良くて、
うん、
冬でも もう絶対ザルとか盛りにしてもらう感じ、
冷たい方が好き。
そうで、うどんは冷たくても温かくてもどっちでも、
あ、どっちも好き
っていう感じなんだけど、お蕎麦はね本当に
そんなに語るほどないな。
私はでもね、なんか本当に好きな人はお蕎麦のつゆじゃなくて日本酒つけて食べたりするのよ。
それだけでもさ、蕎麦が美味しいってことでしょ。
そう、なんかもう食べ方がいろいろあって、で最後の最後にいろいろ食べて、最後にざるそば、盛りそばを食べるときに、そのずっと飲んでたお蕎麦のチョコでこうやる。本当にチョコっとつけるだけらしいんだけど、それがすっごく美味しいらしくて、
お酒飲めないからね。そう
だから私はちょっとさすがにできないので、チョコっとって言ったってそれ何十パーセントですよね、日本酒ってみたいな。だからやったことないけど、あとあの揚げたそば、そばがきって言うんだっけね。あれがね、またね、お蕎麦屋さんで食べると美味しいの。
あ、うまそう。
揚げて、塩、粗塩が振られてるだけのシンプルなやつなんだけど、うん、もうそれと、それこそ日本酒、ビール、美味しい。
先生ってお酒全く飲めないのに。なんでそんなにお酒。
でもさ、酒のあてはさ、すごく美味しいじゃない。私もお酒飲まないけど、うん、あの、そういうつまみは好き。
つまみ美味しいよね。
で、あと飲み会が好きだから、みんながわーって飲んでる横で、ひたすらそういうつまみをね、
つまみ担当だから。
そう。あ、うまい。あ、うまい。みたいな。
なるほどね。
で、ウーロン茶なんだけど、人から見るとウーロンハイのように見えるんだろうね。一番酔ってる。
まあね、
そう、一番酔ってるって言われるから。
ついていけるんだよ。
そう、なんかお酒飲まないから誘いづらいとか言うけど、いやいやいやいや、君らより一番酔ってるように見えるからねって。
で、実際に多分、あの、お酒に弱い人は、人の出すアルコールで、あの、受動喫煙じゃないけど、あれ、ま、絶対。
わかる。
もう、まあ、軽く酔ってる、うん。あれ絶対酔ってる。
テンション上がるから。
うん、
みんなに、素だったでしょって言われて、違う。絶対私も酔ってた。
一部始終覚えてるけどね。
そう、ほんとそう。
ちょっと一度でもほんとあの、酔ってしまってわからないっていう体験をしてみたいです。
したくない。やだ。したくないよ。
記憶がなくなるぐらいの経験はしてみたいけど、記憶がなくなるぐらい、うん、なんていうの、気分良くなることができないから。
ああ。
だってその後絶対具合悪いでしょ、記憶なくなったら。朝起きた時。
でも記憶がない時。
頭ガンガンガンガンってこと
でしょ。でも記憶がなくなってる時はさ、気持ちが悪くなってる時の記憶もないわけでしょ。
まあそうだけど。
ね、起きた時に気持ちは悪いでしょ。ね、朝、降って目が覚めたら道路の脇に寝てたとかって話よく聞くからね。
いや、だからうちの父親が、道路で寝ちゃって、うん、財布とか全部、あの、同僚が持って、うん、お家に持ってきてくれて、お母さんはお父さんじゃなく財布を受け取って、
え、お父さん置いてっちゃったの？
お父さん寝てますって言われて、で、父さん起きて、財布がないって帰ってきたの。あるよっていうのありました
よ。いや、本人連れて帰ってよ。
いや、本人は連れて帰れなかったんじゃない？だから、ちょっと危ないから財布だけでもって。財布を連れて帰ってきてくれたっていう。
それ親切なの？不親切なの？
わからない。
わかんないけど。
すごいな。
せめてなんか財布はいただいたとか一言書いて入れといてくれればね、お父さんだって財布がなくなったって慌てることもなかった
もんね。まあね。でもまあその頃はね、何もそういうんで、携帯とかもないしね。そう言ってたよ。
いやー。
それはないなと思って。
うん、
いや、友人がないなんじゃないよ、うん。外で寝ちゃうとかそれはないよって思って。
まあね。うん、確かに、ね。
そんだけ気持ちよくなるんでしょ。まあ後のことはともかくとして
気持ちいいのかどうか分かんないけど、まあ、意識はなくなるよね。
意識がなくなるほどだ、なんかテンション上がってるわけでしょ、
ね、意識がなくなるほどテンションが上がってるのか分かんないよ。
まずお酒を飲んで気分が良くなったことがないから、うん、それを経験してみたいんだよね、
う
ん、
一度でいいからそうなってみたい。
酔っちゃった気分いいぜへっていうのになってみたい、
うん、それはある。
まあ、飲めるもんね、
うん、
もう一切ないもん。飲んだらそう速攻気持ち悪いだもん。
でもまあ大体あの私の飲めるカシスオレンジを飲むともう加工の一途をたどるだけなのでカシスオレンジじゃないと上がっていかないっていうね、私の場合ね。
あ、飲めるお酒は限定されてるみたいな。
飲み、
あ、なるほど、うん、
美味しいと思って飲めるのはそれのみ。
おー、うん、
でもね、それでもテンション上げられるもんね。
テンション上がるね、うん、
そういう経験をしたことがない。
本当にだって奈良漬けでなんかね、本当に前も言ったかもしれないけど、なんかお酒で車の運転してる人がはーってしたらお酒の反応出ました、奈良漬け食べたんですっていうので、そんなバカなーっていっぱいニュースでわーって言われてたけど、私絶対そうなるって思ったからね。
奈良漬けで酔える。
奈良漬けで多分人がこう危ないと思うぐらいふわーってなってると思う。うん、
まあね。
お酒ダメですもんね。
免疫がないとね。
美味しいけどね。
美味しいんだ。
奈良、だから私あの嫌いじゃない。
あ、美味しくて。それ
一番辛いですね。
じゃああれでしょ？お肉すっげー美味しいって思うんだけど、うん、食べられないっていうのと一緒でしょ？もう地獄だよ、そんなの。
ね、でもあれこれもどっかで
言
った
けど度合いが違うんだよ。
そうそうそう、でも
あバナナぐらいじゃない？
ああバナナかー、かわいそうに先生。
こっちバナナも違ったみたい。
あでもね、少しだけだけど本当にどうしても飲みたいときは布団を後ろに敷いてお家でつまみをちょっと作って乾杯ってして自分の好きなタイミングで横にバーンってなって
る。いいんじゃないですか、ね、そう、人に迷惑もかけずね。
美味しいって思える。
そう、美味しいって思う量のところで、でもやっぱりバーっと出てきちゃってるから、これ人が見たら多分ヒャーってなるだろうなってなるから、この辺でやめとこうっていう感じで。で、翌日は本当に多分みんなが何杯も飲んだ状態の二日酔いみたいな感じで、お酒が抜けないんだよね、多分。
ああ、なるほどね。
なんかもう翌日休みじゃないと絶対できない。できない、うん、っていうような状態ですが、う
んうん、次行く？
あ、そうだった。なんかすごい
お酒の話じゃないけど、ね、そばの話だけどね。
あれ？
そばね。
そばの話。
そば、そばはあれだね。うん、あのそば自体は昔からそばであるから、
うん、そうそう、変わって
自分の感情の違いだよね。
そう、そうだね。
自分の成長の度合いってことね。
そう、大人になったってこと。
大人になった、ね。
アキラさんが大人になった。
うん、まあ確かにそば好きの子供ってあんまりいないかもね。
確かにあんま聞いたことないかも。そばが好きだからうどんよりそばちょうだいって言ってる。
子供うどんのイメージだね。
だってもう離乳食がまずクタクタになったうどんから。
アレルギーとかもあるしね。
あ、そばね。
ものによってはね。
ラーメンがいいって言ってるもんね。
まあ、確かに。
子供は味濃いラーメンの方がいいよね。
確かにそうだ、焼きそばとかラーメンね。
そばってあんまり味濃いイメージしないしね。確かに。
はい、次行きます。ナルラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
朝バーです。
おう、すみません。
前回のテーマで僕がコスプレイヤーさんのお話をした際、
ね、
僕も若かったらやってみたかったですに対し、うん、まいちゅうさんが若かったらなんて言わず、朝ばあさんができるコスプレをすればいいのになんでとおっしゃっていましたが、うん、完全に論点がずれています。
あれ？
若くないからコスプレができないのではなく、うん、大人になったかっこ結婚して子供もいるので、時間もお金も作れないためコスプレができないということです。
はあ、そういうことか。
なるほどね。なんかいろいろ書いてあるけど、割愛する？ね、
うん、
いろいろ含めて、うん、若かったら僕もやりたかったと言ったわけではないと。
あ、
はい、そして、今回のテーマ、昔は微妙だったけど今はいい、ズバリ経済、政治経済です。
何急に大人な人が入ってきたよ、
すげー。僕には弟がいるのですが、うん、弟は小学生の頃から学校から親呼び出しをされるやんちゃな弟で、
ほうほう、
政治とか経済のことなんか全く興味がなかったのですが、うん、社会人になってから突然政治や経済に興味を持ち出して、たまに会うと政治の話とかをするようになりました。
すごいね。
子供の頃は政治なんて全く興味がありませんでしたが、大人になるとやっぱり興味を持つようになるんですね。前置きが長くなりましたので私が割愛したけどね。で、お話は短めに終わります。
あら
なるほどね。
政治か
ー、すげえ超大人が来ちゃった。
あ、でもさ、私ね、今ね、うん、朝ドラに夢中なの。
あ、そうね。
朝ドラ、ひよこ。そう、NHK のやつね。
いいね、ひよこいいね。
いや、もうほん、ほんと、
まあ、この後どうなるのかっていう、ちょうどね、この放送撮ってる、収録撮ってる時がね、うん、ちょうどね、うん、ドドドドドって流れが変わりつつあってね。
あ、そうなの。
出なくなんのかーいって思ったけど、
ね、でもダブルでさ、
出なくなんのかーいって思ったけど、ね。
言ってる子はもう一つのドラマにも出てるよね。
まあそうだけど、だからお前すぐいなくなんなって思ってたけど。
もう一つのドラマが始まった時にあいつそのうち出なくなるんだよって言ってたけど。
言ってたけど、すぐかよみたいな。 やまあ置いといて、あの、なので、しかも、あの、リアルタイムじゃなく録画して見てるので、うち、朝起きてテレビつけたら、国会が流れるの、いつも。
あ、NHK、NHK、NHK、
チャンネルが合わせられてて、NHK だから、朝起きてテレビつけたら、だいたい国会を見るのね。もう、親って思うわけ。いつも国会を見てね。あれ昨日もこのこと言ってなかったみたいな。なんかね、またこれみたいなさ。
なんかね、なんかほんとね、同じこと繰り返してるよね。人が変わるたんびに同じことを繰り返しているよね。
なんか、ね、だからちょいちょいなんか。
政治のことを聞いてる？
政治のことというか国会の様子は見てるんだけど、議論とかね。だから、その、結構お昼の情報番組とか、うん、夜のニュースとかも、うん、あの勉強になるナレーションの勉強になるので、うん、見たりとかするから、うん、多少こう世界のニュースの動きとかはね、うん、日本のね、うん、見るけど、うん、昔よりはだから少しは分かるけど、うん、それでもなんかもうなんか大人とか子供とかそういう関係じゃねえなこの話題みたいな、
ね、なんて言うんだろう、なんて言うの、仕方がね、なんだかねすごい逆に子供っぽくないですか。なんかそ
う、だから子供の時って、政治家の皆さんって子供だから政治のことなんて全然わかんないだろうなって思ってたけど、うん、そういうことじゃないなって、うん、論点そこじゃないなみたいな、子供でも全然わかるようなことでみんなでね議論してたりするじゃない。
特に今のあれってちょうど10位系のお話だったから、私もそのね大きく興味があるわけじゃなかったけど、うん、たまに見ては結局これはどうなっていくんだろうってすっごい私がそう、もうヒヤヒヤして見てるのは、これから将来獣医師を目指そうとしている人たちが、うん、どこで大学を受ければいいのか、この人たちありなのかなしなのか、早くしてあげてよみたいな感じになっている。
ああなんかさ、まあ、国会の話のその流れもそうなんだけどさ、うん、なんか大人になってさ、うちらぐらいの年になって話をしてるとさ、うん、ずーっと同じ話してるじゃない？国会と一緒だなと思って。
嘘でしょ？
で、結局終わりのない話をずーっと続けて
きててさ。でもその話をしてることでお給料はいただいてませんから
そうだよね。
違いますから
そうだよね。
でもだからこういう大人が話してるから国会もきっと話が収まらないのかなって思って。
ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。じゃあ次行こうか。ありがとうございます。まだまだいっぱい来てるからね。うん、スーパー副部長さんでーす。
はい。
ナルラジガールズの、皆様、毎週いる？
ナルラジガール
ズ。いないないんだよ。さて、今回のテーマですが、私は牡蠣です。
牡蠣ってどっち？あの、牡蠣って海の牡蠣？
海の牡蠣。
牡蠣だから。
あ、牡蠣か。
うん。あれ？あ、違うよ。あの、果物の。
あ、びっくりした。今、一生懸命、あの、辞典を。
牡蠣っていうのが海の方。
です。で、子供の頃は苦くて美味しくないなと思っていたのですが、宮島に行った時には、ワカスカ食べました。ただ、生はちょっと怖いので食べたことはありませんが、基本火を通したもの限定です。
なるほど。
たまにテレビで取れたてをチュルンと食べているシーンを見ると羨ましいなと思います。さて、このメールは間に合うのだろうかってギリギリ見出したんだね。
間に合ってますよ。
あ、本当だね。ありがとうね。ということで、確かに。
牡蠣ねー。
牡蠣ね
ー。私、オイスターバーで一回生を食べましたが、美味しかった。
いや、生、本当に美味しいか。私、生しか興味ないから。
あらあら、大人発言。
生、うん、そうね。食べられるけど、生じゃない方が美味しい。
牡蠣フライ。
バターで焼いたやつ。
あー、そっちか。
それはさ、うん、バターの味が好きだから、牡蠣関係ないでしょ？
バターの味で牡蠣がごまかされてて食べられる。
そうだ、ダメじゃん。
いやいやいや、本当にあの、
牡蠣じゃない方がいいじゃん。
あ、なんか海のミルクって言われてるだけあるなって。
そう、だから、
クリーミーな。
だから海の味がするんですよ。ほんと嫌。
いや、嫌なのか。
ほんと嫌。いや、食べられますよ。ああ、うん、これが美味しいと言われる食物なんだね、とは思いますよ。これなら食べられる、とは思いますよ。うん、だけど、まあ、好んで食べようとは思いません。
でもまあ確かに言われてみれば、そういうところに行かないと、生で食べれますって言っても、ちょっとスーパーだと、ちょっとこう二の足を踏んでしまう。
やだやだ、うん。スーパーでは嫌だな。お店で食べるのがいい
かも。生は確かに殻付きしか食べたことがない。
ね。
怖くて。
で、まあ、 まれだったらしっかり火の通ってるそういうカキフライとかを食べるかなっていう感じではありますが、
カキフライは食べない。逆にね、生しか食べない、生しか興味がない。
あれ
チュルンとね、
でもねチュルンとね、
チュルンと美味しいよ。
確かにまあ子供の頃はちょっと見た目もグロいからね。
そうそう、あいつら全部内臓だろうと思って食べる気しなかったの。本当に、なんかあのもつとかも食べられなかったので昔は、
もつもね、内臓じゃないですか。美味しいどこがって思ってたところはある。
で昔よりまあ、牡蠣にしろそうなんですけど、うん、昔よりなんか食べやすくなってる気がする、もの自体が。
味覚がやっぱり大人になるとなんか変わってくるのかな。
まあ、味覚はもちろんですけど、
子供はね、なんか単純舌っていうよね、もう感じるのが甘いとか辛い苦いのやつがなんかもうパンポンとあるから、そこに当たらないとわからないみたいな。
でそのもつにしろ牡蠣にしろ、なんかその昔はもっと品種が違ったことありません？品種っていうか食べ方が違った。だそれこそ人参が今の人参は甘くなったとか。
あーでも確かに
もつもなんかもつで一くくりにされてたじゃないですか。でももつの部位が結構最近はバラバラに。
でも私ちっちゃい頃から、
それは北海道だから。
あそうなの。
ちっちゃい頃から何？
ホルモンとかそういうのは部位があったよ。
ホルモンの部位細かく分かれてた。
細かくあった、ギアラとかそういう。
そうだって私今
何、今ほど知らないけどね、うん、あのお肉屋さんに買いに行ってたから、何ください何くださいって言って部位でもらってた。
あそうなの、
うん、
いやでもね基本的にうち親がとにかくあんまりお肉を食べる人ではなかったので、うち自体が出てこなかったので。
あ、
ね、あでもうちにね食卓に上がらないと知らないものがたくさんあるじゃないですか。
確かに。
うちはウニが出てこなかったから。
あ
北海道なのに。
そう本当ね、だからウニは美味しくないものだって思ってたから、お父さんが嫌いで、そしたらもう食卓にも上がらないし、だから美味しくないものなんだなって思って育ってた。東京出てきて美味しいウニを食べて嘘つきって思ってた。なんであの時くれなかったのって思ってた。
そうか、じゃあ自分がちっちゃい頃から行ってる焼肉屋さんにもホルモンはホルモンしかなかったから。
そうなんだ。
そう、ホルモンの部位が今ほど分かれて売ってなくて。
でも今確かに これがここですとかっていう表示はすごくある気がする。
まあよく見える、
ね、まあ、だから牛のマークで
食べ物の、あの、衛生管理のあれがいろいろ変わってきているので、表示をしなければいけないっていうのプラス、
あそうなんだ、
やっぱりちょっとあの、お肉に対しての皆さんの興味の持ち方とかも多分変わってきていて、お店の方でもうちはこれだけ出してますとかあるのかもしれないよね。
なるほどね。そうか、じゃあ昔からあったんだね。
うちは
ただ食べてたかどうかっていうとやっぱり、
ただ今確かに今ほど細かくはなかったと思う、うん、わかんない、覚えてないけど、
ホルモンの中でも
決まってたから、
食べられるホルモンと食べられないホルモンがある。
でもホルモンって言って売ってはいたよ。ホルモンって言って売ってるものもあったよ。
私もつとホルモンが一緒って思わなかったよ一時期。
まあそうですね。内臓のものがひとまとめになってたんですよ。だからそういういろいろね、なんかハツとかそういうの、まあハツはあったけど、なんかそういうなんていうの、内臓ですみたいな、でもこっちは普通の肉ですみたいなのが、なんか内臓系はひとまとめにされてたから、なんか食べられるものが分かれてるけど、
その中でもね、それはダメだけどこっちは食べられるって、今ならね、
今なら食べられるけど、
分けられてるから分かりやすいってことだよね。
前なんか多分この部位が嫌いだったんだな、全体的な総称で、それこそホルモンダメだって思ってたけど、ね、白コロって美味しいなみたいなことなのかなっていう気はするね。
確かにね、
全然牡蠣と関係なかった、肉
関係なかった
ね。なんでしょうね、あれ、どうしましょう ね、
話がね、
話がずれていくね。不思議だね。
そうね、
うん、まあでもまあ牡蠣は美味しい。
牡蠣は好き、うん、あでもちっちゃい頃はなかったから、なかった、あったけど、
まあでもやっぱり衛生的にね、
食べてた思い出がないんだよね。牡蠣は、牡
蠣を食べてた思い出がない、
うん、生では。
そう、あの、あんまり多分、お家とかでは推奨してなかったと思う。で、食べたら、なんかあんまりこう、胃が、みたいな人が多くて、当たっちゃって嫌い、大嫌いになってる人、
周りに続出
してた。
逆にまだ食べられる人もいるけど、当たったけどやっぱり好き。
あ、いけ、全然大丈夫って人
もいる。よっぽど好きなんだね。
当たるもんだと思って食べてるよね。
でもそう、あの、うん、具合悪くなるけどやっぱり生がいいなって、うん、
生がいいっつって、う
ん、うん、今んとこまだ大丈夫、
当たったことない、
うん、だそれほど食べてないし、
調子悪くなったことはない、すごい
食べたりはしてないし、
なんか牡蠣、生牡蠣食べて、うん、当たったってほどではないけど、あ、ちょ、なんか、ちょ、調子が良くないなっていう状態にはなったことがある。
うん。
後々考えたら牡蠣なのかなって思って、ますます牡蠣嫌いってなったんだけど。でも、ね、広島にいた頃は基本的に生で食べなかったから。
でも、広島の牡蠣って有名だよね。
有名。
有名。
ね。
うん。
食べなかった。
うちの近所に牡蠣打ち場があってよくもらってきてました。だけど火を通してました、うちの両親は。
はあ、そっか、あ、逆に当たるとひどいのが知ってるからとかっていう可能性はあるよね。
うん、
なる
ほどね。ありがとうございます。もう一問ぐらいとく。
はいよ。じゃあ、ナルラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今回のテーマが、昔は微妙だったけど今行ってみると楽しかった場所ですが、
うん、
正直テーマが微妙で難しいです。
あれ、
日月さんです。
日月さん、はい、
言うね。
自分は好きなものとそれ以外のものへの興味の持ち具合がはっきりしていたので、
あ、なるほど、
好きなもの以外はどうでもいい状態でした。なので遊園地は楽しい、
うん、
動物園、水族館、動物や魚に興味ない、そんな感じでした。
お、
うん、それがここ10年くらい前からいろんなところに出かけた時、投稿のネタ集めをするようになってから新たな発見があったり、今まで興味がなかったものが面白く感じたり、心境に変化が。最初はネタ集めという若干不純なスタートだったかもしれませんが、今ではいろんな場所に出かけるのが純粋に楽しいです、
うん、
小学校の遠足で富山の観光スポットチューリップフェアに行った時は、
う
ん、ふーんで終わったのが、うん、2年前母を連れて久しぶりに行ってみたら300万本のチューリップが咲き誇る姿はなかなかに壮観で楽しかったです。まさにこれじゃんね。
ね、
うん、そうで、最近はホタルイカミュージアムに行ったり植物園に行ったりと、お手軽な地元観光が密かなマイブームでなので、今後どんどん微妙な思い出が更新されるかもしれません。
微妙って、
微妙だった思い出がね。
あー、なるほど
ね、
うん、いいですね。そうそう、こう、まさにこれ
か、
ね、
うん、
あ、小学校の遠足または見学で地元のコカ・コーラ工場に何度も行ったことがあるのですが、
うん、
コーラと炭酸が苦手だった自分
は、なんか、なんかのね、みんな
全然楽しいと思いませんでした、
うん、
クラスメートたちはお土産にコーラをもらって楽しそうでしたが、うん、自分の苦手なものが次々に製造されてくるところを見て楽しいと思えるような達観した小学生ではなかったので今はコーラも炭酸も大丈夫なので、いつかここはリベンジしたいです。あ、ぜひ行ってほしいですね。いいな、コカ・コーラ工場。
コカ・コーラ工場。
行った？
行った。
あれ、そんなにいろんなところにあるんだ。
へー。
でも全然覚えてない。
え？
中を。ただ終わってコカ・コーラもらって飲んだことぐらいしか。
あ、なるほど。やっぱりそういう、もら、ものをもらったところは覚えてる、ね。
小学生の時のなんか。
そうだね。社会見学とかで。社会
見学だと思う。
うん。私、うちは地元が明治製菓があったんで、とりあえずカールをもらって帰りましたとか、サンスターもあるので、歯磨き粉もらって帰り
なんか大人になってから、うん、なんか、バスツアー、
あー、すげえ興味ある、
ハトバス的な感じ、
うんうん、あのね、みんなで持ち寄ってバスを1台チャーターして、幹事の人が全部こう、うん、いろいろ計画を立ててくれて、うん、あの有名なパイ、あれ
有名なパイ、うなぎパイ、
違う違う、どうしてラスクかな、
ラスク
結構行列ができるラスク屋さんがあるじゃない？
あそこのフランスのマークの方？
そうそうそうそう、うん、あそこのラスクの工場と、
うん、
群馬だったかな、こんにゃくの博物館みたいなところを行くツアーを、
うんうん
うん、その幹事の人が組んでくれて、
うん、
でバスでみんなで行って。その工場見学をして、どういう風にそのラスクが出来上がるかみたいな見学して、お土産売り場でラスクを買ったりとかして、でその後こんにゃく工場みたいなのに行って、こんにゃくを作る体験みたいなのをして、こんにゃくができるまでとかも全部見て、で作ったこんにゃく持って帰ってくるっていう、
めっちゃ楽しそう、
いわゆる工場見学ツアー、
そうそうそう、
いいねいいね、
普通に普通の人が、普通の人がっていうか、別に何かのツアーとかじゃなくって、その個人で、 全部企画して、うん、なんかやってくれた人がいて、便乗して行ってきた。すごい面白かった。大人になってから行ったらちょっと面白い。
もう子供が行ってるところってさ、大人になって行ったら絶対楽しいのになって思うところ結構あるよ ね、
ちょっとね、違うことに興味を持ったりするけどね、うん、その、作る工程を話してくれてる人が、この声聞いたことあるな
って。あるある、そういうのある、本当ある。
そうそうそうそう。
あるあるある。
金かかってんな
とか。あるあるある。遊園地とか行ったら大体思うもんね。ここ金かかってんなって思う。金かかってん
な、この人とこの人か、みたいな。
あるあるあるある。
は思う。
大丈夫ですか？
ちょっと後ろにゴンってしてしまう。
でもなんなら、私もなんかそういう工場に、うん、の、あの、説明の、うんやつに出てくるキャラクターとかやったことがあるから、うん、確かに確かにとは思います
ね。私もなんかそういうそれこそなんか科学博物館みたいなところで言ってるようなやつとか、うん、V とか
お仕事で ね
お仕事で関わったことあるから、
あ、仕切りがどこの事務所な
んだろう。そうそうそうなるほどねって思うよね、
超大人の話だね
うちの人がいるみたいなね。
なるほどね。
うち仕切りなのかなとかね。
ね、
ちょっとしたアトラクションだね。
でも大人になっていったら本当楽しかった。あれ面白いよ。
結構ね、作家さんたちは割と独自で組んで、人数が集まったら日本酒ツアーとか、それこそ酒蔵を行ってきたりとかっていうのは横いろいろ聞いてます。
そうだから、ハトバスツアーとかものすごく興味がある。
行ってみたいんだよね。
それこそなんか、
行ったことないの。
もうね、さっき言ってた、アキラさんが言ってたみたいな、昔はなんか、なんていうの、温泉って何が楽しいのみたいな。遊園地って乗り物乗ってな
ん
ぼでしょみたいなさ、ぐらいに思ってたところが、なんかただ単に温泉に浸かるだけでも楽しかったりとか、それこそハトバスなんて若かった頃はバスに乗ってぐるぐる回る意味がわからないって思ってたけど今いろんなところそういう見てみたいなって思うし、
ね、なんか結構ね情報番組とかでね、うん、ツアーとかやってたりすると、うん、あ面白そうだな、ね、
確かに、ね、
今なら思うもの、
うん、行ってみたいよ。ハトバスはかなり行って
みたい。ハトバスね、ちょっと私乗ったことないから。
しかもハトバスって今いろんなのやってるよね。
そうそうそう。
東京観光だけじゃなくって、ちょっと外れたところでそれこそ桃食べ放題とかさ、なんかもうその人の好みに合ったものとかみたいなのをやってるので、時間があったらガンガン。まあしかもいいよ、そんなに高くない、ね、程よいお値段で。
そう、一日で終わるし。
ね、で、もうバスオンバスで。もう何もせずに行って、帰ってくれるんでしょ。
連れてってくれてね。ね、ね、新宿あたりで解散してくれ
る。そうそうそう。
楽ちん。
なんとなんとね。ね、そっか、そういうこともやりたいね。
ね、
そうですね。
やっぱみんなもそう思ってんだね、いろいろさ。食べられなかったの食べられるようになったりとかさ。
どう、どう、どうします？
食べられなかったものもあるし、うん、未だに食べれないものもあるし、うん、食べれるようになったものもいろいろとあると思うんですけれども、
はい、
ちょこれもう言っとこうかなと思っておりまして、
はいはい。
はい。今日はもうストレートに言っちゃうぜ。
ストレートなの？
そうなの。
そうなのか。
そうなの。テーマからもうそのまま、これ普通音だったんだけど、次回テーマに使えるからと思って、今ふっと時間見たら結構ないいお時間になってるから、
はい、
言っちゃうよ。
はい。
ね、寝落ちさんです。また寝落ちさんのテーマになりました、
はい、
岡崎先生、こっちゃん、藤本ちゃん、なるラジは、
なるラジは
夜10時までに家に帰れそうな時は自炊をしているのですが、
ほうほう、
突然短期的に忙しくなることが多いため、
うん、
すぐちょっと多めに買った卵が期限ギリギリになり、
あ、
うん、結果大量のニラ玉を作るという月一の行事が定着しつつあります。
なるほど。
はい、ぶっちゃけ割と前からニラ玉にも飽きてきているので、うん、何かサクッと作れる卵料理なんか教えてもらえるととても助かります。よろしくお願いします。
だから私たちは答えられないから、
メールの場所間違えてるんじゃない
どこどこ。じゃあ私たちには言ってないって。
あ、なるほどね。
寝落ちさんもリスナーみんなに聞いてんだって。
そうかそうかそうかそうか。
みんなの力を持ってすれば、ね、いろんな卵料理教えてくれるだろうなと思って。
もしかしたら意外にも我々からあれはこれはこれはって言える、
あ、だって先生は料理するからね。
ああ、
でもね、あんま卵食べないんだよね。
ええー、
いや、私も卵食べない
から。ええー、
いや、だからね、逆に言うと一緒、寝落ちさんと。
私が、10個パック買ってきて、4個しか使わなかったぜって時は、あとは残り全部ゆで卵にする。
あ、もうすでにそうしちゃう。
もう、あ、なんか、あと3日だぜとかになったら、うん、もう全部ゆで卵にして、味付け卵にしちゃう。
味付けにするんだ。
結構ね、味玉作ってる藤本ちゃん、
ね。
そのね、画像だけが送られてくる。食べたことないけ
ど。全部私食べちゃう、その、もちろん。
あった 私もね、なんかあの、基本的に今もなんか6個パックぐらいのでいいかなっていうぐらいの周期でしか卵を食べないんだけど、うん、それでもその絶対に作ろうと思ってる料理に1、2個使った後、残りの4個が結構ギリギリになってしまうと、うん、まあもう普通にゆで卵とか、なんかあった時に、普通のご飯にもカーッと混ぜてチャーハンみたいにしたりとか、うん、もうごく一般的なことしかしないので、うん、なんかここでいい料理を作れたらかっこいいよね。
簡単に作れる卵料理っていうのを募集、うん、
なるほど。私たちに聞いてるわけじゃなく、私たちもリスナーに聞けばいいってことね、
うん、
そうね。で、まあ、美味しそうなのをちょっとね、
やってみたい、
うん、男の料理でありそうだし、奥様の手料理でこれは美味しかったっていうのもあるだろうし、お店で食べた時に簡単だったみたいな
の
とかね。
あとたくさん消費できるぜってやつ。一気に5個は使うぜとかそういうやつ。
あ、そうだね。そうだね。昔はよくプリンとかね。あと茶碗蒸し。まあまあ同じなんだけど、わーっと大きいので作っとくと、やっぱりすくって食べるのは美味しい、
簡単にいけるし、
簡単だしね、
大量に消費するし、
うんうんうん、まさかこれみんな料理する人なのかな。でも
でもまあほら、近くに料理する人がいたり、お母さんがいたり奥さんがいたりするわけでしょ。
そうだね、
あとはクックパッドさんがいたりするわけでしょ。
クックパッドさんは我々でも見れるかな。
違う、よく自分が使うクックパッドさんで。
なるほどね。
このクックパッドさんのこの料理よく使うとかさ、そういうの教えてもらうってさ。
ね、そうだね。じゃあ教えてください。次回のテーマはちょっと珍しくピンポイントですよ、うん、卵料理を教えてください。はい、ということです。
はい、
はい、ということで、
はい、
ちょっと今日はテーマをがっつりと読んでしまって、普通歌がなかったんですが、せっかくなんで1枚だけ紹介したいと思います。
はい、
さっきのも普通歌だったんだけどね。
はい、
冷やしゆうさんです。
はい、ありがとうございます。
はい、ナルラジガールズの皆さん、ナルラジは、
ナルラジは、
梅雨も明けて、夏も本番、皆さん夏、暑さに負けてないですか？
負けてます。
私はガリガリ君を炭酸水で溶かしたスムージーで毎日を乗り切っています。
超うまそうなんだけど。
ね、牛乳で割っても、練乳かけのかき氷、って美味しいです。
あ、うまそう。
もう冷凍室の中がガリガリ君だらけですよ。皆さんは
やってみる今度。
ね、暑さを乗り切るために何かしてますかっていうことで、
はい、
ちょっとね、一瞬だけお休みした間に卵だけで大丈夫なのかね。ありまして。
そうですね。
そう。まあ、ちょっと
ダブルテーマ。
そう、ダブルテーマ。卵料理がどう考えても自分もわかんねえっすっていう人は、
はい、
暑さを乗り切るための何か。秘策。
秘策ね。
うん。なんか、特になんか自分だけでやってたんだけど、これすごいっすよ、みたいな。
いいっすよ、みたいな。
そうそうそうそう。そういうのがあれば、
うん、
ぜひ教えていた。特にこっちゃん。
こっちゃんが死ぬ前にみんな助けてあげて。
でもね、私も2、3年前はまでクーラーなかったから、
うんうん、
アイス飲んで乗り切ってましたよ。
すげえ。
アイス
そっか。
ああ、アイス飲んで。
そう、
アイス飲んで。
死んじゃうわ。
かと思って。
違う違う違う。アイス枕。うんうん、
氷枕。
氷枕。
なるほどね。
そうしたらすっごい涼しい。
いや、涼しそう。いや、そのガリガリ君炭酸割りちょっとやって
みたい。やってみたい。
ちょっと体はいろいろと冷えるかと思います。
ね、
やってみます。うん、ありがとうございます。じゃあちょっとダブルテーマにしてみましたので、急遽、卵料理を教えてか、
はい、
暑さを乗り切るための何か。教えてください。
はい、
教えてください。ということです。なんか告知ありますか？
あ、告知、
うん、
私個人的なのはない。あえて言うことでもなかったかな。
あ、そうだった
。大人の事情で。
大人の事情で。わ、
はい、
かりました。あとね、さっきね、ちょっと業務連絡で、
はい、
上から来たんですけど、我々がずっと言ってた緑、バジルだろうっていうツッコミが
最初に。あ、一番最初の方に
言ったやつ
ね。
そうそう
ジェノベーゼ的なやつね。
そうそう。
青のりじゃなくてバジルってことね。どっちも嫌い。
バジルが出てこなかったんだね、
そうなの、ね、私、バジルって言いたかったの。
バジルでも美味しい。
バジルが出てこなくて、青のりが出てきたなんて思いもよらなかったから、なんで青のりの話するんだろうってずっと思ってた。
どっちも嫌いだからさ。青くてパラパラしたやつ。
そう。で、私がね、蕎麦がきって言ったのは、うん、それ、ひっつめみたいな感じの、お団子みたいのお蕎麦のことを言うんだけど、
うん、
私が言いたかったのは、揚げ蕎麦。 なるほど。特にね、それぞれのお店でお名前があるみたいなんだけど、はあ、要はお蕎麦揚げたもの。
あ、なるほどね。う
ん、なので、まあ、揚げそばありますかって言ったら大体通るみたいなんで。
へ
ぇ、うん、それでちょっと、もし、お蕎麦屋さん行ってありそうだったら。
そう、蕎麦の揚げたやつが食べたいと思って、蕎麦が
来
て、
全然違うんですよね。なんかね、ドロドロしたやつで、ね。
そうそうそうそう気をつけて。
おそれそれで美味しいんだけどね。ということです。
はい。
本当にあとじゃあ私、久しぶりに個人的に。
はい。
一応これ、夏コミ前に、出てるというか、放送の方がアップしてるということなので、
はい、
8月の12日土曜日にですね、
はい、
ちょっと久しぶりにお手伝いで参加させていただきます。東館の J の1っていうことで、はい、お邪魔させていただくのはラーメン部です。
ラーメン？
アニメの作家さんたちが一緒にやってるラーメン部っていうのがあるんですけど、
ラーメンを食べに行く
っていうんですか？そうです、ただひたすらラーメンを食べに行くっていうのでラーメン部で撮ってるんですけども、
うん、
まあラーメン部だけどラーメンのなんかを出してるかっていうとそうじゃないそういうゆるい部活をしてるんですけ ど、
でも何かしら出てるんですね。
何かしらで、私のこの間コミティアの方で出させてもらった、うん、黒田くんとしまちゃんの本のやつをちょっとお邪魔させてもらおうかなと思ってるので、もしコミケに行く予定のある人は、
はい、
ちょっと来てもらったら、
はい、
黒田くんとしまちゃんの最後のやつをね、読んでいただければと思っております。
はい、
ということです。
はい、
でこの番組的に、
はい、
ちょっと久しぶりに告知っちゃいますか。
そうですね。
そうですね。
実は、
はい。
11月の
4日
?4 日。
土曜日。
土曜日。
イベントやっちゃうぜっていうのが、
やっちゃうぜ。
本決まりになりました。
はい。
何にも決まってないんだよ、他のことが。とりあえず皆さんのために日にちだけでもお伝えしておかないとっていうことで、今オファーをかけているところが何件かある
そうそうそう。だからなんか3チームぐらいやるかもね、みたいな、ね。
ね、ここで、ね、うん、このラジオをアップしているところであるもう一つの、
そうそうそう、
番組さんは、参加
できそう
に、まあ、前回と同じかな、
同じだね、
はい、感じでなんですけどね、
う
ん、他も なんかね、
他にも声かけてみようぜみたいな、ね、
うん、感じでは動いてますけど、まだ本決まりじゃないので言えないよ
って、ね、そうそうそう、まだ声かけただけだから返事も来てないから、
ただちょっと日にちだけでも、
そうもし土曜日なんで基本的にお休みだとは、
うん、3連休なんでしょ、うん、その辺、
ね、思いますが、もし念のため有給が必要な方早めに取っといてください。
そうですね、
場所とかも ねおいおい、
ね、
都内です
都内、そうだね、都内だね。
広い。
都内ですよ。
都内だね。
東京23区内のどっかで。
だから、遠方に住んでらっしゃる方は東京に来る用意だけは、
そうそうそうそう、
しておいていただければ。
お泊まりの用意とかね、しといていただければっていうふうに思っておりますので、詳しくは、まあ、徐々に。
そうですね。
はい。
明かされていくと思います、いろんなところで。
まずは11月4日。
いろんなところで。そうですね。
11月4日。ということで、はい、頭に入れておいていただければと思いますので、
ぜひぜひ遊びに来てください。
はい、よろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で。
はい。
じゃあ、私、一件、もう前から言ってるけど、9月の10日にミミルのライブをやるので、
そうだ。
はい。
そうですね。
はい。
そうだ、そうだった。
はい。
はい。
以上
以上
あ、なんか、9月の10日の11時開場、11時半開演らしいです。
早いね。
早いですね。朝からですね、出演はミミル、ひとみさん、竹持ちのみさん、木戸川さん、そしてゲストに一条和也さん、花木美和ちゃん、藤本紀子と松本幸男ね、
王子
が
どこで、
えっとですね四ツ谷
を
ハニーブラスト、
なるほど、
みたい
バースト
し、
なるほど、
その辺
みたいな感じ
はい
でーす
わかります
お願いします。
はい。よろしくお願いします。ということで、今回はこの辺でお別れです。はい、お相手は、
山川琴美と、
岡崎瑞希と、
藤本紀子でした。
それでは次回まで、
またねー。遠い光へと、ベストオブユニバース。この空を駆けて行こう。奇跡は